川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川涼子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。涼子ちゃん、
はい、
あのね、今日ですね、私収録の前にちょっとあるとこ行ってきまして、
はい、
あのちょっとロシア大使館にちょっと行ってきましてね。これは何かっていうと、
はい、
ビザ、
うん、
あのビザって分かる、パスポート持ってても、はい、行ける国と行けない国があるんですよ。で、まあ、日本のパスポートってかなりいろんな国に行けるんで、特にビザなしで行ける国が割と多いんだけども、はい、まだ国によってはその大使館に行ってこういう目的で行きますよって言ってちゃんとビザをもらって行かないと入れてくれないっていう結構国があって、
はい、
まあ、日本も昔はあの外国人に対しては結構厳しかったりしてるんだけども、でビザが解禁になるとどうなるかというと旅行者が増えるじゃない。
そうですよね。
だからインバウンドとか増えるじゃない。だ今日本に外国人が増えたっていうのはそういうようなこともあって、
あ、そういうこともあるんです
ね。そうだけど例えば中国人とかは、まあ、自由に来れる人来れない人とかね、やっぱり多分いろいろその収入によってとかいろいろあるんだろうけども、で今回ね、あのロシアビザってね、あの僕がここのところ、まあ、いろんな国行ってる中で、まあ、電子ビザって言ってアメリカとかはなんとか別に確かに行かなくてで申請して、でもそれを取ってないとまた不便だっていう、まあ、いわゆる本当の就労ビザじゃないよ、まあ、旅行者ビザみたいな、
はい、
そんなただ行くだけでも結構必要な国が多い中でいうと、まあ、ロシアは結構大変だね。毎回取んなきゃいけないかな。
毎回なんですね、うん、
毎回出さなきゃいけなくて、ただね今日仕組みがやっと分かったんだけども、まあ、出すのはそんなに、まあ、難しくはないんだけども、お金が面白くて、2週間中10日だから営業日10日以上経って受け取りに来るとただな、お金いらないんだ。
あ、いいですね、
うん、でこれがただ3日以内に取りに行くと1万円とか
3日、
極めてなんか分かりやすいというか、はい、あ、ロシアってこんな考え方するんだなと。
あ、結構厳しいですね、
まあ、厳しいというか、まあ、早くやれんなら金くれみたいな、
ある
意味合理的でも2週間以上経つんだったらただでやってあげますよ、
はい、
っていう国がロシアじゃない。で片やですね、例えばカンボジアもビザがいるんですよ、
はい、
だまあ、あの空港についてアライバルビザっていうのを申請してもいいんだけども、それも大変なのでカンボジア大使館に行ってビザ取れるんですよ、まあ、それはもう金額がもうあって、
はい、
まあ、1回だといくらで、1年間有効だといくら、3年間有効だといくらって言って、でカンボジアのビザとかって1回でもね3000円4000円ぐらい取られるのかな。でこの間ねカンボジアにもう何回も行くだろうって3年のビザを取ったんですよ、
はい、あ、そうなんですね、うん、
でも簡単に取れて1万2000円ぐらいだったかな。これもあと簡単だから、まあ、お金で結構解決しようとしている。でミャンマーね、
はい、
この間、まあ、ミャンマーの話したけど、
はい、
ミャンマーもビザが取るんですよ。でミャンマー高い、もう1回で5000円ぐらい取って、こう1年間のビザとか6万円ぐらい取る。だからまあお金が、だから稼ぐって言っちゃ悪いけど、
はい、
お金払ってきてねみたいな感じな
の。結構しますね、
うん、だから、まあ、ロシアはただなんだとか思って、でも2週間預けっぱなしにしとかなきゃいけないんです。そうするとパスポート、
はい、
そうするとその間外国行けないのよ私。だからもう無理なので、ちょっと4日目からだと4000円になるので、
はい、
1万円がいきなり1日ずれると4000円になるので、それで申請してきましたけどね。面白いなと思いながら。
面白いですね、うん、仕組みが。
はい、まあ、そんな話がありました。じゃあ行きましょうか、
はい、はい。それでは本日の質問をご紹介いたします。
はい、
市川さんは毎月海外に行って不動産の視察をされていますが、いろいろな国の物価がどうなっているのかを教えてください。できれば不動産価格も合わせて教えてくださいというご質問をいただいております。
なるほど、そうですよね。私のフェイスブックでね最近、
はい、
まあ、物価特集じゃないけどスーパーマーケットに行ってこれがいくらですよなんて写真撮って、で解説したりしてっていうのをちょっとやってましたね。
そうですよね、あと食事とかも。
そうそうそうそう。でこの間 行って帰ってきたのがオーストラリアとニュージーランドにも行ってきましたね、はい、でまあ割と頻繁に行ってるのはドイツに頻繁に行ってたり、まあ、アメリカとかも頻繁に行ってるんだけども、でまあ世界で一番今物価高いと言われてるのは北欧とかスイスとかそっち系なんで、ちょっとそこはねあんまり行ってないので、一番高いよっていうのは本当にその普通にマクドナルド行っても3000円ぐらい取られるっていうそういう世界らしいけどね、
そうなんですね、うん、
だけども、例えばそうだな、オーストラリアとニュージーランドは物価は日本より高いです、給料も高いです、
いいですね、
不動産価格も高いですみたいな感じかな、
全部が高いんですね、全部高い、
なのでもともとは全然安かったですよ、なんだけどやっぱり物価が上がるとともに給料も上がって、なんだ不動産価格も上がってっていう、まあ健全は健全ですよね、なんだけど生活すると結構生活費がかかるかな、
やっぱそうなんですね、うん、
オーストラリアで例えばペットボトルのね、まあ、飲み物を買うとするじゃない、はい、本当にあんまり安売りしてるお店もないんだけども、だいたい4ドルぐらい取られるんですよ、4ドルって、まあ、今90円ぐらいだから350円ぐらいか、
結構高いですね、
倍ぐらいするよね、だ倍じゃないか、日本が今安いからね、
そうですよね、
100円ぐらいで買えたりするからね、
買えちゃいますよね、
うん、でニュージーランドもあんまり変わんない、でマクドナルドに行きましたと、まあね、マクドナルドいくらだったかな、オーストラリアと朝マックが10ドルだから、まあ、900円ぐらい倍ぐらいするね、もそうだな、そのぐらいかな、やっぱりねすごいんですよ、
高いですね、
高い高い高い、だからすごい高いよね、うん、でイギリスも結構高いかな、イギリスも大体そう同じぐらいするかもしれない、
イギリスも結構かかるんですね、
高い高い高い、だから、まあ、ホテルの値段も高いけどね、であとはねタクシー料金は日本が一番高いかもしれない、
そうなんですね、
うん、一番かどうか分かんないけど、私が行った中で言うとアメリカと日本があんま変わんないかなと言いながら日本の方が高いかなと、オーストラリアはそこまで高くない、うん、だからタクシーは日本が高いかな、だからめったに乗らないよタクシー、こっちはで向こう行ったら結構平気で乗るというか、まあ、特に東南アジアなんかむちゃむちゃ安いので、
そうなんですね、
安い安い、だって30分乗っても500円とかさ、そんな世界ですよ、
いいですね、
うん、今日はね私ちょっと時間がなかったんでね、ロシア大使館からねタクシーで来たけど、
はい、
あそこどこ、あそこ麻布台か1300円ぐらいだったけど、まあ安いなと思いながらも来たけど、やっぱり日本タクシーってねそれなりに高いなという感じがして、で実はドイツがですね安いんですよ、
ドイツ
が安いの、日本と変わらない、スーパー行くとだいたい1ユーロいかない感じでいろんなものが売ってるというか、ドイツはねその割に不動産そんな高くないでしょ、でもそうか、だから連動してるのかな、で給料は高いんですよ、でも
給料が
で休みが多いんですよ、
理想ですね、
いいよね、
いいですね、
だいたい有給休暇をプラス30日取らなきゃいけないっていうのはドイツ、
いけないっていいですね、
絶対にそれ守った法律違反になるからみんな休む、だから海外が物価っていう水準で言うと本当はなんだろうな、まあイギリスとかだから高くして、みんながお金払って、でドイツなんかはそうは言っても合理的にできてて、人件費は高いからね、やっぱりね、じゃなかったら、
はい、
暮らしもいい暮らしもできないし、
そうですよね、
だからその代わり合理的にできてて、だいたい外国行くとですね、まあ、東南アジアは真逆、人が何でもやってくれる、人件費安いから、で、まあ、ヨーロッパとか行くと人件費高い分人がいない、だからサービスは金払えみたいな、
あーなるほど、
例えばさ、
はい、
トイレ、ドイツとか行って、だって駅に行くってトイレが有料です、
有料なんですか、
有料です、まあ、1ユーロぐらいだと1ユーロぐらい払うんだけど、そうするとシャワールームもあるみたいな感じで、ものすごくいいですよ、いいっていうか綺麗です、
綺麗なんですね、
綺麗綺麗綺麗、だから、まあ、汚いのにお金払うわけじゃなくて、
あ、まあ、じゃあまあ
そう
でも急いでたら、
急いでてもまあでもしょうがないっていうか、だから電車の中、まあ列車でね、これから1時間2時間行くんだったら列車の中にトイレあるから、
あ
そっちを選ぶか、
はい、
どうしようかなみたいな感じにはなるかな。 だからね、例えば切符を買いますと、で切符の値段、例えばドイツ、まあ、イギリスは高いね、はい、イギリスは地下鉄とかをさ乗るじゃない、初乗りぐらいでも300円400円ぐらいするかな、結構高い、
高いですね、
は
い、
でドイツは、これも自分で買って乗るときに改札がないんですよ、
改札がない、
まあ、値段的に2、300円なんだけど、はい、値段的には安くはないんだけども、改札がないってことはもう誰もチェックしない、
じゃあ無、
まあ、無賃、だから見つかったら罰金が60ユーロって言ったかな、で結構ね抜き打ちで回ってくるらしくて、私は実は知らなくて最初乗って、あっと思って出て、あ誰も来なかったっていう感じだったんだけども、あとでちゃんとみんな買ってるわけですよ、で買ってちゃんと打刻するところがあって、そこでちゃんと打刻して乗ってて、はい、じゃないと、まあ、要するに20倍ぐらいのお金取られるんだよね、だからね、うん、日本は3倍かな、なんか決まってんだよね、
そうなんですね、
なんかあるんですよ、だからそれを思うとヨーロッパは割と合理的にできてるかなという感じ で不動産価格はだからイギリスなんか高いし、でも地方都市に行くとイギリスは別に高くないので、はい、物価はそこまではっきり差がついてないから、あれかな、なんだろうね、でそういう意味で見ると日本、特に東京なんかは安いよね結構、
あ、そうですか、
不動産価格は高いけど、でチャイナ、中国系台湾系系は不動産価格だけがやたら高い、あとは安い、
はい、
であとはねコーヒー、例えばさ、
はい、
まあ、スターバックスみたいなのが大体どこにもあるじゃないですか、
はい、
これどう思いますか、日本だといくらぐらい、300円ぐらいでしょ、
スタバ、そうですよね、うん、400円とか
300円か400円でしょ、
はい、
これは世界行ったらどんな感じだと思いますか、
場所にもよるんじゃないでしょうか、
これがですね、はい、大体一緒です、どこ行っても、
あ、そうなんですか、
いい国に行っても新興国行ってもスターバックスは300円か400円ぐらい、これは結局その東南アジアとか行ってもです、ね、それ贅沢品なんですよ、コーヒーっていうのは、で場所も多分冷房を効いてるしとかで味も結構いけてるし、
はい、
これ贅沢品でも300円出せばご飯は十分食べれるんですよ、だけど200円のご飯食べて300円のコーヒー飲んでるっていうのって、外国人、金ある人はやるけど、はい、やらないよね、向こうの人は多分、
そうなんですね、
そうこれがねなかなかね面白い、だどこ行ってもそんなにスターバックス変わんないな、
変わるものだと思ってました、
タイ行ってもやっぱコーヒー飲むと300円から400円ぐらいかかるし、でもご飯は安い、100円200円300円ぐらい食べ
る、なるほど、
だからあれは本当ね面白いなと思ったね、うん、だそんなねちょっともうバラバラな話だったんですけど、まあ、で不動産価格だけ高いっていうのはちょっとでも中国系はとにかく儲かるから、持ってれば上がるからみたいな感じで、はい、とにかくどんどん、でも賃料はそこまで上がらないから借りた方が安いよね、
あ借りた方が、
そうだからね、ちょっとまたなんだろうね、不動産神話ってものが特に中国系の方は強いのかもしれないね、日本はちょっとねバブル弾けちゃったんで、
はい、
そこまで行ってないんだけども、まあ、そんなようなことかな、ちょっと最後話がいろんなところに振り回っちゃったんだけども、まあそんなとこだと思います、
はい、市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。